皆さん、こんにちは。鈴木康幸のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、改めまして4月でございます。
はい、4月になりましたね。早い。
はい、もう春めいてきてて、桜の方もね、4月なので、まあ、東北の方に行ったらまだかもしれないですけど、ね、もう本格的な春になって暖かくなっていくんじゃないのかな。沖縄の方はだいぶもう、3月の最終週ぐらいからは、もう20度半ばから25度とか26度っていう風になってきているから。うん。でね、そう、今日も午前中ですね、ちょっと本屋さんに本を買いに、っていうか引き取りに、取り置きしててもらってたやつがあったんですよ。取りに行ったところが、沖縄でいうところの、いわゆるメインストリートで国際通りというところなんでございますが。
はい。
そう、国際通りがですね、もう、時期的なもんでね、学生さんばっかり。
おー、なるほど。春休みですもんね。
もう、そう、みんなね、10代後半ぐらいの人たちとか、20代前半で、高校卒業してとか、大学を卒業してっていうお友達と、旅行に行ってるっていう人たちばっかり。
うわー、最高ですね。
ちょっと、そう、華やか。それでね、なんか今はね、みんなそうするんだよね。沖縄あるあるだけでさ。皆さん、まずは多分ね、お揃いの T シャツを買うんだね、どっか行って。お土産屋さんで。はい。まあ、1位は、1位はなんとなくわかるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり、ね、1位はね、オリオンビールさんらしいよ。オリオンビールってやつね。そうそうそう。
なくなるんですよね。
そう。で、多くの人はオリオンビールの、こう、ペアとかね、お友達同士で同じ T シャツをこう着て、女性はね、女性はね、それでね、なぜか知らないんだけど、多分お土産屋さんに売ってるんだと思うのを確認はしてないんだけど、ハイビスカスをね、ハイビスカスを耳のところとかにしてる。みんなハイビスカスすげえと思うね。
いやー、盛り上がってますね。
うん、今日も、ここ一週間、先週ぐらいから、先々週ぐらいからも増えてるかな。もう3月20日過ぎると多分もう卒業してる人たちも多いからね。
ああ。
そう、繁華街に行くとね、もうみんな、ハイビスカス。ね、女の子たち。あら、かわいいね、と思って。
なんかいいですね。テンション上がりますね。
そうそうそう。そう、見ていながら、もう今の時期楽しんでねって、これからいろいろあるよと思いながらも、もう今楽しんでね、楽しいよね、感じなさいよみたいな思いながら、楽しそうに歩いてる。そう、ソフトクリーム食べたりとか、いろいろ食べ歩きしながら、なんか心地よいというか、なんか幸せを感じる時期ですけど。そう、だからもうホテルもね、学生さんたちで結構、中心街はいっぱいみたいね。この4月の頭ぐらいまではね。そうそうそうそう。
そういう時期なんですね。
そう、いい感じですよ。はい。もう50代後半に入ろうとしてるおじさんも、なんか、その雰囲気を見て、はい、なんか幸せを感じますわ。
若返りますね。
あ、でも本当ね、エネルギーものすごく持ってるから、なんか、ちょっとしたことでもケラッケラ笑ってるじゃない？
あ、ねえ、素晴らしいですよね、若さっていうのは。
若さっていうのはね、はい、そう、だんだんケラケラ笑わなくなるしね。まあ、それでも結構笑ってる方だって言われるけど。時に、もっともっと、その、なんか、若くなってくると、女の子でこの前いたら、なんかソフトクリームかな、あ、じゃないな、あれ？ソフトクリームかな？上をポコッと落っことしちゃって、なんか知らないんだけど、ね、走ってる女の子がいたよ。いやーみたいな。 走るパワーエネルギーがあるってすごいなと思って、もうゲラゲラ笑いながら、あ、落ちちゃったとか、なんかもうすんごい走ってるんだよね。なんかすごいエネルギーだなと思って、このエネルギーは自分はどこ行ってしまったんだろうと思うけど。
あ、おかしい。そっか。
まあそういうように、なんかこう明るいイメージでね、まあ観光地だからね、本当に気分転換で来ていただいて楽しんでいるのを見るだけでも本当に、はい、エネルギーを分けていただいてますよ、はい。
すごい素敵。いや、素敵な反面、ね、なんか、うん、ちょっと怖さも今感じちゃいました。あ、そうか、なんかだんだん笑う機会とか減ってしまうっていうのも、なんか気をつけたいなって、気をつけるものなのか分かんないですけど。
まあね、人それぞれやっぱり、その、うん、なんていうかな、その人それぞれのその音量というか、バロメーターというかが少しずつ違うから、うん、ガハハって笑える人もいれば、そもそもガハハっていうところまでいかなくても思いっきり笑ってる人もいれば、クスクスでもね、そうそう、その人、
うん
うん、それぞれだけど、でもやっぱりこう自分がこう思うように感情とかっていうのは出せるのがね、そう、いいと思うよね。そうですね。
そう。いいですね。
そうそうそうそう。
うん、
だんだんいろんな人の目を 見るようになってくると、だんだんパワー出さなくなっちゃうからね、いろいろ人の目を気にしてね。
そう、そうなんですよね。あの、そう、今日まさしくちょっと気になってたことが、
ほうほう、
人のアドバイスとかを聞きすぎちゃうっていうか、影響を受けすぎてしまうっていうお悩みを持った方がいて、ほうほう
ほう、
なんか、
ええ、
A さんがこう言ったら、ああ、その通りだなって思って、で、B さんがまた違うことを言ったら、うん、ああ、その通りだなって、で、C さんに言われれば C さん、あ、そうだよなって、全部こう吸収されるようで、
うん。
なんか、ちょっと自分の考えがブレちゃうんだよねっていうようなことを言ってたんです、ぽそっと。
おー、なるほど。
はい。
そうね。まあ、結構、まあ、結構じゃないけど、ちょくちょくそういうお話は聞くかな。
あ、そうなんですね。うん、
まあ、今のお話だと、やっぱ自分の考えがこう揺らぐっていうことで言えば、もしかすると自分の考えっていうこととか、自分は持っているのかもしれないけど、まあ、何かにつけ、自分のこう思ってること、考えてることに自信がないとか、よりいい形を求めようとして聞いていて、そっちの方がいいかなって思って A さんの方を選んで、でも B さんもこう言っている、うん、どうしようかなって悩んで何も決められないっていう風に、右へ左へどうしようかなって悩んでしまうか、あとは仮にじゃあ A さん、あ、なるほど、 A さんの方かなって思って A さんの方に行ってみたら、思いのほかうまくいかなかったりとか、逆に、
うんうん、
あ、まあ、ないしは誘われて行っても楽しくなかったりとか、逆に心地悪い感じになっちゃって、とは言いながら仲いい人だから何とも言えないしみたいな。
ああ、そう、はい、そうですね。
そうすると、後悔するとか。
ああ。
B さんの言った、B さんの言ったことにしとけばよかったなとか。ね。
そうだね。
そういうようなところで、もやもやしてしまっている人は、多かれ少なかれいるとは思いますよ。もう僕もそうだったからね。
そうなんですね。
いや、今もそれはある、 100% ではないと思うけど、
うん、
流されたかなじゃないけど、なんか、うん、そういうのはなんかあるような気がする。前はもう本当にその人についていけばその人の意見は絶対だみたいなところもありながら、なんでこんな一生懸命やってるのに全然うまくいかないんだろうとか、その人を恨むつもりはないんだけど、なんかそんなこともあったりとかはしたけどね。
ああ、 そうですよね。相手の方を立てようって思ってしまうっていうか、それはすごいことで、相手の方を大切にするがあまり、まあ、断れないかったり、私の意見よりも大切にしようって思ったりするのかもしれないです。
そうね。まあ、今のそのご相談の方のお話で言えば、優しさとか思いやりとかね、その人に対する、信頼とか、信頼しているからこそ、その人の意見を採用するっていうこと自体は、優しさとか思いやりとか、信頼感ということは間違いはないんだと思うのね。
はい、
思いやりがあって優しくて、せっかく誘ってくれたりとか、意見言ってくれたから、って言ってそれにしてみようとかっていうふうに決めること自体は決して悪いことではないと思うんですよ、
はい、
悪いことではないと思う、
うん、
ただそこの後に何かモヤモヤすることがあるから自分の軸がぶれたっていうふうになるわけじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
あ、そのことを考えるともしかするとだけど、それは多分優しさとか思いやりとか、相手を信頼してるということ、いわゆる相手を信頼してって言うかもしれないけど、ちょっと失礼かもしれないけど、それは何かって言ったら相手を信頼信用しているというよりかは、はい、どちらかというと相手に嫌われたくないって思ってるとか、せっかく誘ってくれたんだからとか、せっかくアドバイスもらったんだから、それを実行しなかったら悪いじゃんっていう、一見思いやりとか優しさには思えるけど、実はそのことをしないことによって相手との関係性が悪くなるっていう方に行っている場合も多いような気がする。
あ、それも多分ありますね。はい。
で、まあ、ただ、本当にせっかく誘ってくれたりとか、時にはアドバイスしてくれたわけだから、それは一つの意見としたりだとか、アドバイスとかとして、これはやっぱり、関係性、人間関係としてはね、やっぱり受け止める、ああ、もう本当にアドバイスありがとうとか、誘ってくれてありがとうって言って、悪くはないと思うんですよ。
はい。
ただ、一つ、そういう部分でお悩みなのであれば、一旦、そう、すぐに受け入れるのではなくて、一旦受け止めて、アドバイスであれば、あ、いいアドバイスありがとうね。ちょっと自分でもう一回考えてみるっていうふうに、時間を作る。まあ、間を空けるってやつだよね。そう、はい、僕がそれをまさにするように意識してやったから言うんだけど、
はい、
で、誘われたら誘われたでありがとうって誘ってくれて、前だったらもう僕だったら誘ってくれたで、あ、大丈夫大丈夫、行く大丈夫よとかって、大丈夫じゃなくてもそう、参加費が高くていけないような部分だけど、軽はずみで OK しちゃうとか、ないしはその時に家で予定とかがあるんだけど OK しちゃうとか、そう、軽はずみに何でもイエスを取っちゃう、そう、その時の僕の感情は、その人から嫌われたくないと思ったりとか、もう誘ってもらえないんじゃないか、はい、とか、そういう気持ちがあったからっていうのは自己分析して分かったっていうか、なんかそんなところだなっていう感じがあったのね、後から気づくんだけど、まあそのことを考えてみると、何かって言ったら、ちょっと勇気はいるかもしれないけど、意識して僕は即答を避けるっていうこと、そう、ただ意見をくれたこと、アドバイスをもらい、くれたこととか、誘ってくれたことっていうこと自体は、まあ素直に嬉しいわけですよ。だからそれを受け止めて、ありがとうね、アドバイスもらって、ありがとうね、誘ってくれて、ちょっと少し考えさせてもらっていいって、 他にも予定とかがあったような気もするから、ちょっとそこはうまく取り繕って時間を作るっていうことね。
うんう
ん。それで何をするかって言ったら、自分と対話する、いわゆる自分でもう少し考える時間を作るっていうことをすると、結構答えが出てきたりとかはする。
うん、
もしかすると、そう。うん、自分って、僕が気づいた、自分は嫌われたくないって思ってるから、これ何でもイエスって言っちゃうんだなっていうのを僕が気づいたことだけど、
ああ、
うん。それ以上にないですよ。それとは他に、本当にそのアドバイスを聞いた上でイメージして、
うん、
これって自分のこう思った通りにいけるのかなとか、自分に考えてみる。そう、これって、ちょっと大変そうだけど、本当にやる気持ちあるのとか、やってどうなるのとか、何のためにやるのとか、何のために行くのとか。
ああ。
そう、まあ考える。これを言い方変えたら、自己対話をどんどんしてみるっていうことだよね。少し時間をいただいて。
ああ、もう腑に落とすところまで行くってことなんですね。
そうそうそうそうそう。
あ
で、先に自分の考えはあるけどもっていう話したから、自分の考えとすり合わせてみればいい。どっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど。
うん、
そうするとね、自分がこっち行った方が楽しそうとか、今回のアドバイスは聞くっていうことはしたけど、これ、自分としてはこっち、自分の思ってる通りの方をまずはやってみた方がなんかいい感じとか、そのぐらいのいわゆる感じる方を優先する。
うん。
今だから二つのことがせめぎ合ってたんだよね。何かっていうと、言われたことに対しては思考で受け止めてるんだよね。思いとか考え。要は嫌われたくないとか、そう。相手に対する優しさとかを考えて、言葉で言っていることだけど、一旦受け止めて、
うんうん、
本当にこれ行くことが楽しいのかなとか、自分何のために行くのかなとか、本当楽しめるんだったら行けばいいんだけど、なんかちょっとお金もあってどうだこうだって対話した時に、あ、これちょっと今回は楽しくならないかもと思ったら、何かって言ったらこれ感性の方なんだよね。感情的な感性の方だから、心地いいか心地よくないかみたいなところと、やっぱり対応していかないと。
うん、
そう、それって、そうした時に変な話だけど、ごめん、今回ちょっと誘っていただいて本当に申し訳ない、ありがとうなんだけど、今回ちょっと予定がどうしても外せなくて、ちょっと今回は参加できないんだよねって言ったら、あ、そうか、ちょっと残念だけど、またじゃあなんかある時誘うねって言って、それ以上、関係性が悪くなったりとか、することない。うん。うん、
あ
っていうこと。そう。で、逆に関係性が悪くなったら、本当の信頼できるような思いやりが相手がある友人ではなくて、お金目当てとかね、参加して、絶対いいから、みたいな。そういう人に限って何か変な話だけど、ちょっといけないって言うと、あ、そうなんだ。わかった。とかって、拗ねてしまうのは、はい。そう。だから、そういう方とはちょっと距離を空けるっていうことも分かったりとかするから。
ああ、そっか。断った時に見えてくるものもあるんですね。
あるあるあるある。そう。だから、その人は本来、すごく親密に付き合うべき人ではなかったけども、自分の思考の中で誤解してたっていうことが分かってしまうこともあるよね。
うんうん、うわー、なんかすごい間を置くっていうだけでもなんかちょっとした勇気も出ますもんね。その間に少し時間をかけて断る勇気も、うん、作ることできるでしょうし、自分にとってどうなのかって自分に確認をするってことなんだ、うん、
そう、その時に確認する時間とかの時に、
うん、
思考の中、思考がバーって出てくるのは、それでも、うん、 って嫌われたらどうしようとか、
はいはい、
もっとなんかグイグイ言われて説得されたらどうしようって、これまた思考で考えてるから
ね。そうですね、そうですね。相手のことばっかり。
そう、それはだから置いといて、自分がどうしたいか、うん、相手がどうこうじゃなくて、自分がどうしたいかっていう方に、はい、フォーカスするっていうか、標準を当てて行った方が気持ちいいんだろうなと思えば、それは言えばいいし。
うん、
そこの判断をしていくと、だんだんだんだん断る勇気も出てくるし、断ったとしても誰にも嫌われないとか、うん、そうすると自分の考えとかにも自信が持ててくるんだよね。
ああ、本当ですね。そのために自分のジャッジができるようになったら、そうなりますよね、きっと。うん。
そう。それで周りから来る人のいろんなアドバイスとかお誘いに関しては、うん、まさに情報として受け取ることであって、うん、ジャッジをする一つの目安にはなるけど、ジャッジをするのは自分だみたいな部分、ジャッジ決めるのはね、
はいはい、
いいとか悪いとかは別にして決めるのは私だっていう状況に、多分ね、今後それをこう練習していくっていうか、意識しているとそうなってくるはず。僕は少しずつだけど、なってきた。うん。
そっか。そうしたらなんか、あちこちこう流されたような気持ちにもならないし、
そうそうそうそう、
誰かのせいにするとか、そういう、まあ、誰かのせいにするとかはないかもしれないですけど、うん、いや、そんなこと誘われても断ればよかったとかって、後からこう、後悔に似たようなことを思わなくもなりますもんね、きっと。
うん、数はね、断然減ってくる実感があると思いますよ。
おー、
うん、本当にあると思う。うん、そう、そのために日常を心がけるのは、いい意味でね、その、うん、間を空けて自分が本当はどうしたいんだろうかっていうことを自分に聞いてみるっていうことだよね。うん、本当は自分どうしたいんだろうなって、これなんで私入って言いたいって思ってんだろうなとか、それってどういうこと、うんうん、あ、これもしかしたら嫌われたくないって思ってるから、本当に行きたいと思ってんのみたいな。そんなようなのを、まあ、ちょっと時間を作ってね、少しでもいいからね。
それはいいですね。そっかそっか。
そうそうそうそう。そうすると気持ちの整理っていうか、そう。感情というか感覚の整理ができてくるから、そういうようなちょっと間を空けるっていうこと。うん、で、さらにもう一個だけ何かっていうと、結構、失礼な言い方はこれもするけど、不感症になってる人たちが多いんだよね。
おー、不感症、はい。
そうそう、だから自分が何が心地いいのか、何が不快なのかがわからないっていうような状況。流されてばっかりいるとね。はいはい、そうそうそう。
はいはい、お
ー、そうなってくるといけない。まあ、そうなってる人もちょいちょい見受けられるので、どちらかというと、日常の中で、時には、本当に、楽しいことを楽しいとか。
うん。
さっきの国際通りの、学生さん卒業した人が、なんか楽しいみたいな、ああいうことをこう振り切れる感じのね、楽しいことは楽しい。自分にとって楽しいって、こういうことが楽しいんだっていうことを感じてみたりだとか、時には、あ、こういうことがあると辛いなと思ったりとか、そう、そういうことをちゃんと感じているっていうことを日常をちょっと意識すると、いわゆる五感というか感覚、感性が研ぎ澄まされてくるから、そうすると、どんどんその考える時間とか、ないしは答えを出す時間が短くなってくる。
ああ、そっか。
そうそう。それがもっと、多分僕はそこまでいかないけど、もっともっと短くなってくると、その最短が直感ってやつ、誘われたら、あ、行くとか、行きたいってなるのは、もう直感でいけるっていうのはもう感覚だから、まだ内容も何も言ってないよとか言って、いやいやいや、もうなんか聞いただけで行きたくなったみたいな、そういうところまでいければいいけどね。
自分のジャッジが そこまで早くなるっていうことは、確かに磨かれたらそうなりますもんね。
そうそうそうそう。何か名前を聞いただけとか、何か言われただけで、あ、すごく興味があるって、これ直感だからね。そう、そうなってくる。でも直感の働くのって、日常の中で、 本当に匂いとか音とか目で見るものとかが綺麗とか可愛いとかね、うんうん、そう味で味覚とかそういうものをやっぱり日常感じてるっていうことが分かんないと直感なんてのはなかなか磨かれないから、それは日常ちょっと意識するのはいいと思いますよ。
ああ、これはすごい。なるほど。つながっちゃいました。
この二つ意識してたらね、すごく自分ってこういう人間なんだとか、いい意味でね。そう。はいはい、まあ、悪いところも見えてくるけど、あ、自分でそれでもこういう人間なんだとか、私ってこうなんだって、自分がわかるから、自分がわかってくると、そう、軸みたいなものがぶれなくなってくるからね。
ああ、そうなんでしょうね。そっかそっか。
そう、そんなところに多分行き着くと思う。なんか難しいような言い方をしたけれど、そうそう、ちょっと時間を作って自己対話してみるっていうこと。そう。で、日常ではいろいろとその感じるっていうことを意識して、そう。行くことによって、それはね、軽減してくると思いますよ。まあ、これは僕も実体験だから、そう、そうするとね、すごく楽、楽になるよ、絶対。
そうなってほしいです。はい。そっかそっか。
それで、まあその A さんの言う、そのアドバイスだとか誘いを、それでもやっぱり心地いいなと思って行って、
うん、
行けば、それ絶対心地いいと思って思うと思うし、
うんうん。
で、仮に心地よくなかったりだとか、なんかうまくいかなかったんだったら、あ、そうなんだって思って、次に生かせばいいことだから。
うん、そうそうそう。うん、
それでどんどんどんどん磨かれていくはずだから。
あ、そっか。あ、すごい。うん、うん。
そんなところかな。そう。まあ、まずはだから自己対話をしてみるっていうことだね。
はい。うわー、すごい。磨かれますね。
そうそうそう、磨かれるよね。多分ね、磨かれると思う。僕自身がなんか、うん、なんか、もう自分で言うのもちょっとあれだけど、手前味噌なようだけど、確かにね、いや、美味しいものは美味しかったし、楽しいこと楽しいと思ってたけど、なんか、周りの目ばっかり見てたから、結局、そう、嫌われたくないみたいなのがあるから、まあ、二つ返事ってやつ。行こうって言ったら、OK とか。うん。絶対的信頼を受けて置いてたら、その人と言ったら本当に楽しめるとは思うんだけど、その後の後悔があったり。もったいなかったな、これ。すげえもったいなかった、みたいな。っていうのも何かって言ったら、自分がどうしたいかが分かってないんだよね。
ああ、そっかそっか。
そう。だから自分と本当にその誘いってなんか、自分にとっていいのか悪いのかじゃないけど、何のために行くのかなとかって、心地よさのためだったら、そっちを優先する、感情を優先するってことね。
うんうん、
ぜひ、意識していただいたらいいんじゃないですか。
うわー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。